旧約聖書イザヤ書一章の一節から二十節まで。アモツの子イザヤがユダとエルサレムについて見た幻。これはユダの王ウジヤ、ヨタム、アハズ、ヒゼキヤの治世のことである。天を聞け、地を耳を傾けよ、主が語られる。私はコラを育てて大きくした。しかし彼らは私に背いた。牛は飼い主を知り、ロバは主人の飼い場桶を知っている。しかしイスラエルは知らず、私の民は見分けない。災い、罪を犯す国、トガの重い民、悪を行う者の子孫、堕落した子らは、彼らは死を捨て、イスラエルの聖なる方を侮り、背を向けた。何故お前たちは背きを重ね、なおも打たれようとするのか。頭は病み、心臓は衰えているのに。頭から足の裏まで満足なところはない。打ち傷、鞭の跡、生傷は拭われず包まれず、油で和らげてもらえない。お前たちの地は荒廃し、町々は焼き払われ、田畑の実りはお前たちの目の前で異国の民が食い尽くし、異国の民に覆されて荒廃している。そして、娘シオンが残った、包囲された町として、ブドウ畑の仮小屋のように、キュウリ畑の見張り小屋のように、もし万軍の主が私たちのために、わずかでも生存者を残されなかったなら、私たちはソドムのようになり、ゴモラに似たものとなっていたであろう。ソドムの支配者らよ、主の言葉を聞け。ゴモラの民よ、私たちの神の教えに耳を傾けよ。お前たちの捧げる多くの生贄が、私にとって何になろうかと主は言われる。お羊や肥えた獣の脂肪の捧げ物に私は愛だ。お牛、子羊、親木の血を私は喜ばない。こうして私の顔を仰ぎ見に来るが、誰がお前たちにこれらのものを求めたか。私の庭を踏み荒らす者よ、虚しい捧げ物を再び持ってくるな。甲の煙は私の意味嫌うもの。新月祭、安息日、祝祭など、災いを伴う集いに私は耐え得ない。お前たちの新月祭や定められた日の祭りを私は憎んでやまない。それは私にとって重荷でしかない。それを担うのに疲れ果てた。お前たちが手を広げて祈っても私は目を覆う。どれほど祈りを繰り返しても決して聞かない。お前たちの血にまみれた手を洗って清くせよ。悪い行いを私の目の前から取り除け。悪を行うことをやめ、善を行うことを学び、裁きをどこまでも実行して、搾取する者を懲らし、孤児の権利を守り、やもめの訴えを弁護せよ。論じ合おうではないかと主は言われる。たとえお前たちの罪が火のようでも、雪のように白くなることができる。たとえ紅のようであっても、羊の毛のようになることができる。お前たちが進んで従うなら、大地の実りを食べることができる。かたくなに背くなら、剣の餌食になる。主の口がこう宣言される。もう一箇所、マタイによる福音書6章16節から18節であります。新約聖書の10ページ、マタイによる福音書6章16節から18節。 断食するときにはあなた方は偽善者のように沈んだ顔つきをしてはならない。偽善者は断食しているのを人に見てもらおうと顔を見苦しくする。はっきり言っておく、彼らはすでに報いを受けている。あなたは断食するとき頭に油をつけ顔を洗いなさい。それはあなたの断食が人に気づかれず、隠れたところにおられるあなたの父に見ていただくためである。そうすれば隠れたことを見ておられるあなたの父が報いてくださる。今日の箇所は6章の一節からずっと学んできた主題、繰り返されております。隠れたことを見ておられる父があなたに報いてくださるんだと、まあ、このことが繰り返されています。当時のイエス様の時代の神様を信じる民、ユダヤ人が重んじていた実践、特に宗教的にこれはとても重要だし、またそれに本当によく努める人は称賛に値する。また実際人々から尊敬を受けて指導する者たちはこのことに励んでもいたし認められていたものがあります。それは3つ。一つは施し、一つは祈り、そして断食です。この三つです。この三つについてイエス様は人に見せるなと、人に気づかれるなと、隠れたことを見ておられる父に向かってことごとく行えと、まあ、こういうふうにこう教えてくださったわけであります。弟子たちもこれを聞いてですね、おそらく、あ、なるほど、神様に対して捧げるということはこういうことだな、右の手がすることを左に知らせない、なるほど、神様に祈るということは本当に異邦人のようにくどくども祈らない、また人に聞かせたり人から褒められて満足する、これは祈りじゃないな、なるほど、隠れたところで祈ることなんだな、こう納得したと思いますね。そしてまた今日の断食もですね、断食しましたというふうな、さも断食したような苦しい顔やまたやつれた姿で人々の前に出て行って、そして人に見せるような断食、これはやっぱり隠れたことを見ておられる神様にはふさわしくないな、こう学んだと思いますね。しかしイエス様のお言葉をそのように学んで、さあこれが新しい道徳だと、これが新しい宗教倫理だと、これが新しい我々の行う神様を信じる道だと、こういうふうに始めることはできなかったことと思います。できないんですね。できない。教えていることはその通りであると分かってもできない、まあ、それはできないということは誰よりも弟子たち自身が思わず人々の前にこう明らかにしてしまうわけです。まあ聖書に出てくる登場人物たちはみんなそういう存在と言ってもいいかもしれませんね。特別の人というよりも普通の人たちです。まあそれぞれがいろいろな宇治素性の者たちですけれども、でもその本質はですね、私たちと同じ。もう弟子たちもですね、さあやっぱり人に見せるように施しするもんじゃない、いやいや人に聞かせるために祈るもんじゃない、いやいや本当に顔をやつしてですね、さも苦しそうに我が身を苦しめて神様に献身しているかのように、へりくだり悔い改めているかのように断食するもんじゃない、こう分かったとしてもそれを実行できない。なぜか彼らが最後の最後で表していますね。誰が自分たちのうちで一番偉いか。ポコ、自分は自分ですから。自分。イエス様は自分を捨て自分の十字架を追って私についてきなさいと言われましたけれども、自分も捨てられない。 またその捨てられない自分に最も根本的な神様に対する罪があります。だから弟子たちはある面、そうだなと素直に思いながらついていった者たち、これは否定されるべきものではなくて、弟子というのはそういうものだと思います。キリストに従うというのはそういうことだと思います。ついていかない人たちもいたわけですね。それを聞いた時に、この男は、このイエスという男は俺たちに当てつけて、私たちに当てつけてこういうことを言っているのか、まあ最初はそれなりに穏やかに聞けたと思いますけれども、イエス様の口から出てくるそのような言葉の数々、教えの数々を聞いていくと、自分たちに当てつけてこれを言っているのか、まあそう聞く理由もあるわけですね。人は等しく自分を捨てられずに歩んでいますけれども、このイエス様を十字架につけた人たちは、自分を捨てられないだけではなくて、その自分というものを本当にこの上なく発揮しながらですね、神様を信ずる信仰を築き上げていた人々です。築き上げていました。まあイエス様の例えの言葉で言えば、古い革袋を立派に手入れしながら、そして作り上げていた人たち、古い革袋、確かにそこに聖書の御言葉を入れることができます。信仰を入れることができます。でもそれは古い革袋。でもここにイエス様が来ましたから、この革袋が持たなくなりました。イエス様を入れることはできない。先祖の言い伝えは入れることができます。先祖がやってきた実践は入れることができます。だけどイエス様をここに入れると、この革袋が破けてしまいます。新しい葡萄酒は古い革袋に入れることができないとイエス様は教えてくださいました。新しい葡萄酒は古い革袋に入れることはできない。最初は入るんですね。少しだったらいい。どんどん入っていくと、まあどうにか持つでしょうけれども、でもそのまま時が経っていくと、葡萄酒が発酵しますから、その中でその葡萄酒が発酵すると、その革袋が破けてしまう。だから古い革袋ではいけないということ。今まで施しもしてきた、祈りもしてきた、そしてまた断食もしてきた。イエス様が語られた例えの中で見ますと、週に2度、この当時はファリサイ派、信仰熱心な人々は断食をしていたようであります。週に2度、大変な断食です。週に2度断食をしていた、まあ、それだけ神様に向かって心を本当に注ぎ出して、悔い改めて、そして心を尽くし、力を尽くし、本当にへりくだりの姿をとっていたことと思います。だけども同時に、それをしているのは自分ですから、人に全然知られないのではつまらない。古い革袋ですね。自分を捨てられない。やっていることは正しいことですけれども、一番根本の部分が問題だというわけです。自分を捨てられない。実際週に2度断食した人はこのように祈っていたとあります。ルカによる福音書の18章を見ますと、週に2度断食した人の姿、まあ、これは例えですから、イエス様は独特の仕方でこれを抜き出してですね、どうだと、こういうもの、これが本当に神の御前で称賛に値するか、まあ、イエス様の例えで語られるとですね、実際行われていることも、イエス様の光が当たると滑稽だったり、また情けない姿だったり、そういうところがこうあからさまにされてしまうわけですね。これは非常に腹立たしい。この例えも非常に腹立たしかったと思います。 18章の9節を見ると、自分は正しい人間だとうぬぼれて他人を見下している人々に対しても、イエスは次の例えを話された。自分は正しい人間だとうぬぼれて。うぬぼれるにはうぬぼれるだけの理由もあるわけですね。人々も、みんながみんなは認めてくれないでしょうけれども、認める人たちがたくさん、それなりにいてこそ、あるいはそういう人たちに囲まれてこそうぬぼれることができるわけですから。イエス様がうぬぼれだと言うと、これはなんか本当にこうメンツを潰されますけれども、褒めてくれる人たちの間にいたときにはうぬぼれだとも思わない。それは名誉ですね。だけどもイエス様はそれはうぬぼれなんだと、人の間ではそれでいいかもしれないが、神様の御前でそういううぬぼれを振り回すということは、よく考えたら神様に対してはこの上ない無礼な、また冒涜の姿ではないか。まあ、信仰から信仰へ進めば進むほど悔い改めてへり下る、そのようなものであるのが神様を信ずる、この唯一の神を信じる道です。これはもう教えられている通りですね。イエス様は急に教えたわけではありません。へり下る者に恵みを与え、また高ぶる者に敵対する、これはもう神様が実際言葉で教え、また実例で教え続けてこられたことです。だけどもいざそのことを教える立場にいるパリサイア、またそれを実践しているように人々からもよく見える、週に2度も断食して神様の御前に本当に卑劣している、何の欲もないかのように捧げ物もしている、祈りも本当に鮮やかに祈っている、だけどもそのパリサイ派の心の中がどうか、自分は正しい人間だとうぬぼれて他人を見下している、こういう人々に対してイエスは次の例えを話された。二人の人が祈るために神殿に登った。一人はパリサイ派の人で、もう一人は徴税人だった。ファリサイ派の人は立って心の中でこのように祈った。心の中でですが、はしたないことをしたわけではないんです。心の中でです。口に出したらこれはとても、まあ聞く人が聞けば変なことを、傲慢なことを言ってるなと言われる可能性もあったと思いますが、心の中ですからわかりません。心の中でこのように祈った。神様、私は他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、貫通を犯すものでなく、またこの徴税人のようなものでもないことを感謝します。私は週に2度断食し、全収入の10分の1を捧げています。このような週に2度の断食は古い革袋だということです。これは旧約聖書から教えられた実践でもないんですね。旧約の中で断食が具体的に教えられているのは、年に1度7月になされる食材の日の断食が行われていたようであります。これは聖書がはっきりせよと言っているわけですから。またさまざまな実践を伝えるところを見ると、何か重大なことがあったときにみんなで断食せよと、こういう断食の姿があったようであります。だけどもこのファリサイ派という人たちは信仰熱心な人たちですから、その先祖の言い伝えの中でそれを個人的に、あるいは自分たちが実践するとしたら、これは週に2度の断食だとやってたわけですね。これは聖書が教えていることではあります。また実際イエス様はですね、弟子たちにこういうふうにお前たちは断食しなさいよ、こんなことを教えていません。教えませんでした。週に2度断食するよりは3度断食するとかですね、週に2度断食しなくてもいいんだと、週に1回1食抜くだけでも大したことじゃないか、それでいいんだよ、こういうことも教えませんでした。何一つそんなですね、公正合わせということは教えていないんです。ここで教えている通り、断食するんだったならば人目につかせるなと、言葉を変えて言われるんですね。普通にしてろということです。普通にしていなさい。普通の生活をしなさい。実際その観点から 今までの隠れたところにおられる父が報いてくださるを見るとですね、どれもこれも改めて普通にしていろという勧めに聞こえないでしょうか。施しをするときには右の手がすることを左の手に知らせるの。普通にしていろと。そのことをしたことで何か自分が特別なことをしたかのように思ってみたり、あるいは人々からそういうふうな扱いを受けるような、そういうことにするなということですね。祈りに関しても、異邦人のようにくどくど祈らず、私は祈ることにしましたと言ってですね、お百度参りのように、本当に神様に祈るために足をはぐったり、そういうふうにするなと。普通にしていなさいと。あなたにとっての普通にしていなさいと。これは言葉を変えて言えば、人の真似をするなということでもあります。あなたはあなただということです。私は私だということです。そしてその心を見ておられる神に祈れということです。その心を見ておられる神に捧げようということです。その心を見ている神の前でへりくだれ、悔い改めよということです。この新しい心を見ておられる神様に祈る、この心を見ておられる神様に捧げる、心を見ておられる神様の御前で悔い改めてへりくだる、これが断食の中身ですね。これはこれ自体は新しいことではないんです。これ自体はここまでのところでは新しいことではないんです。それは聖書が教えている通りのことなんです。新しいのはここから先です。そのような神様を信じるということにおいてさえ、あるいは神様を信じるということにおいてこそ、なお神に対して敵対する自分を捨てて、そのような自分のありさまを悔い改めて福音を信じてそうせよということです。福音を信じない限り、キリストの贖いに預からない限り、神様の偉大な救いのご計画に預からない限り、どんなに逆立ちしても私たちは誰にも気づかれないような断食、そういう宗教の道、信仰の道には進めないということです。だからつまずきです。だからつまずきです。だからこの男は生かしておけないんです、イエスは。古い皮袋でしっかりと出来上がったところにこのようなイエスという人物が来て、こんなことを教えたり、こんなことをしていくことは許せないんです。だから、イエス様を十字架につけるとき、一人の男が死んで我々が助かるのがいいか、我々が滅ぶのがいいか、こういうふうに大祭司カヤパが言いますね。カヤパが全てを了解してそれを言ったかどうかは分かりませんが、この時の大祭司として自分たちが大切にしているこの皮袋、これはこの新しい葡萄酒には持たないということ。そして実際、イエス様の弟子たちも断食はしたと思いますけれども、断食したと思います。本当にイエス様の弟子たちはですね。イエス様が一緒にいるときにはしませんでした。なんでしないんだろうと思うほどしなかったんです。マタイによる福音書の9章を見るとですね、ファリサイ派ではなくて、バプテスマのヨハネの弟子たちがイエス様のところに来てですね、断食をめぐって質問します。ファリサイ派ではないです。イエス、ヨハネの弟子です。バプテスマのヨハネ。イエス様の靴の紐を解く値打ちもないと言ったバプテスマのヨハネです。福音をよく理解していたバプテスマのヨハネです。私たちが知るようにはその時知ることは許されませんでしたが、この方だとこう指さすことのできたバプテスマのヨハネです。このヨハネの教えを受けていた者たちが、あのヨハネ先生がイエス様のことをこの方だと、私なんぞもう足元に及ばないどころか靴の紐も届く値打ちがないんだとこう言っているイエス様、まあ自分たちの先生が従っている人がそういうふうに言いますから、この弟子たちもですね、ヨハネの弟子たちも時にはあまりにも違うなと思ってですね、 いやイエス様は本当にうちの先生よりも偉いのかなと迷ったりもしたと思いますね。ヨハネに対してみんなイエス様のところへ行きますよというふうに訴えたことも福音書を見ると出てきますが、そのヨハネの弟子たちがまあたまりかねておそらく聞きに行ったんでしょう。こう聞いたとあります。私たちとファリサイ派の人々はよく断食しているのに、なぜあなたの弟子たちは断食しないのですかと言った。イエスは言われた。花婿が一緒にいる間に、婚礼の客は悲しむことができるだろうか。しかし花婿が奪い取られる時が来る。その時彼らは断食することになる。誰も折りたての布から布切れを取って古い服に継ぎを当てたりはしない。新しい布切れが服を引き裂き破れは一層ひどくなるからだ。新しい葡萄酒を古い皮袋に入れる者はいない。そんなことをすれば皮袋は破れ葡萄酒は流れるで皮袋もダメになる。新しい葡萄酒は新しい皮袋に入れるものだ。そうすれば両方とも長持ちする。まあ、聞いたわけですね。なんで断食しないんですかと言ったら、イエス様の答えは、今は断食しないんだと。でも花婿が奪い取られる時が来る。その時には断食しなさいではなくて、あるいは断食しなければならないでもなくて、断食することになるということです。食べるのも忘れて神様の御前にへり下るようになるということです。飲み食いどころではなくて神様の御前で悔い改めてへり下る、そのようになるんだと。これはおのずとそうなるんだと。人から強いられてではなくてそうなるんだと。実際イエス様が弟子たちを残して天に昇って行かれた後、120人ほどの者が一つになっていたとありますね。また人たちと一緒に祈っていたとありますけれども、その時には食べることの心配あれこれしなかったと思いますね。まあ、そこに女の人たちもいましたから、ペトロどうしますか、今日食べるもの今日の食事どうしますか、あ昨日はあれだったから今日はこれ食べようかとかですね、そんなことで忙しくはしなかったと思います。まあ、何かは食べたかもしれません。何したか分かりませんね。でもここにまたイエス様の教えが生きていないでしょうか。この120人ほどの者が一つになっていて断食していたかどうかなど分かりません。隠されてるわけです。新しい皮袋です。ファリサイ派立法学者だって言ったらですね、あの時我々は7日間断食したと。そして心一つになって祈っていたと。そうしたら聖霊が下って、そしてこのことが始まったと。ここから我々の歩みが始まったと。あたかも人間の事業として全てが始まったかのようにです。しかし新しい葡萄酒は新しい皮袋に入れるものだ。改めてこのように見てまいりますと、キリストを信ずる信仰の歩みというものはキリストを信じる信仰に基づく生活と言ってもいいですね。あるいは福音を信じることに基づく生活、あるいは行動と言ってもいいですが、とてもこれは普通の自然な無理のないものだったんだなということが知られます。そうせざるを得ないようにそうしました。まあ、せざるを得ないと追い詰められたことさえないと思います。そうするのが彼らにとっては自然でした。何を守るよりも心を守れ、それが命の源だとありますが、私たちは心の中にあるものによってその行動が決まっていくわけですね。だから彼らの心が変わりましたから、イエス様が彼らの心の中に生きるようになりましたから、福音が彼らの中で脈打つようになりましたから、まあ、そういうものが出てきました。しかしそういうものが出てきた時にですね、鮮やかだなぁとですね、人々がびっくりする、まあ、ペンテコステの時はびっくりしますけれども、 その後もそのびっくりが続くような歩みをしたとも思われません。彼らは彼らなりに普通の生活を営んでいったわけですね。それ以外の仕様もありません。そういう意味で後の方で私たちは学んでまいりますが、一粒の種が本当に良い土地に落ちるならば、30倍、60倍、100倍の実を結ぶ。その実を結んだ時に、出てきた人々の姿は、私たちが想像する以上に私たちと同じ普通の姿をしていたんじゃないかなと思いますね。普通に働いたと思います。普通に家族で食事をし、普通にいろいろなことに悩み、普通にいろいろなことを抱え込み、そういう中で、しかし、そのようなものを抱え込んだときに、あるいはいろんなことに直面したときに、心の中に生きているものが違いますから、満たしているものが違いますから、そこからそれに対する、その人たちの姿が変わっています。パリサイ派立法学者の古い皮袋だったならば、何か大変なことがあると、さあ今まで週に2日断食してきたが1週間断食しよう、さあしなければならんぞと、こんな感じで始まったかもしれませんが、一人一人が抱える課題は本当に無数ですから、その中で一人一人イエス様が教えたとくださった通りですね、自分の部屋に行って戸を閉めて、そして隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。人に知られる必要がない、むしろ人に知られない方がいい、こういう教えですね。隠れたことを見ておられる父が報いてくださる。あるいは悔い改めも、さあ悔い改めましたぞという顔をする必要がない、知られない方がいい。何を悔い改めたか、なんで神様の前にへり下っているか、公表する必要もない。だけどもそこから出てくるものがおのずと変わってきたでしょう。実を結ぶ、その実が違います。このようにして本当に主の霊と御言葉によってことが始まっていったことを改めて教えられました。普通です、皆さん、本当に皆さんの普通の生活の中にこのイエス様が入ってくるとですね、古いものはおのずと破けていきます。そしてそれにふさわしい新しい革袋が何か、今日いくつかのことをイエス様は教えてくださいました。それを見ました。聖書を見ればちゃんと書いてあります。それに従って歩んでまいりましょう。お祈りいたします。恵み深い全能の父なる神様、世の終わりまでいつもあなた方と共におられると約束されたあなたの限りない真実を感謝いたします。私たちがどこにいようと、どこに行こうと、どのようなことに直面しようと、何事に囲まれようと、あなたが私たちを見捨てることなくいてくださることを感謝します。それも私たちの外から助けを与えるのではなく、私たちの内にあって、それどころか私たちはもう自分でどうすることができなくなったとしても、あなたが生きてあなたと共に歩む者の足がよろめかないように、また喜びを持って あなたと歩めるように、私たちのうちにあって命となってくださったことを心から感謝いたします。今週もまたあなたと共に歩む歩みをお与えください。私たちの心の固くなさをどうぞ、あなたと歩めないほどに固くなにならないようにいつも導いてください。御手に委ね、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。お立ちいただける方はお立ちいただきまして、賛美歌370番をもって主を賛美いたしましょう。 ください。